私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。今日は初めに聖書日課の改訂によるこう変更されたこのことに触れたいと思います。まず改訂前の日課でありますが、それは1節から10節までが選ばれておりました。改訂されて冒頭の1節から4節までが削除されているのがわかります。その内容は7回悔い改めますと言ってあなたのところに来るなら許してやりなさい、このように許しについて教えられている場面であります。思い起こせば改訂前の日課を用いて説教をしていた頃の私は、この日課が与えられると、すなわち許しについての教えに着目をして御言葉の解き明かしをしていたように思うのです。一節から四節が加わると、そこから全体の主題を導き出してしまいやすいという、例であります。十節までの短い日課でありますが、削除された部分はそのうちでも注目に値する箇所であったということがわかるのです。にもかかわらず、わざわざその一節から四節の四つの節が除かれたのには、大きな意図と大きな意図がある、このように考えられるのではないでしょうか。かつての日課であった一節から十節に目を向けますと、三つに分けて考えることができます。それはすでに触れた許しについて教える箇所、続いて信仰について触れる箇所、そして7節以下のしもべについて語られている箇所の3つです。このうち第一のものは改訂されて日課から外れることになりました。ですから今日私たちはその部分を読まないですね。しかしより正確に申し上げますと、カトリック教会の日課では5節から10節となっておりますので、改訂されて外されたのではなく、改訂前の日課を検討した結果、1節から4節が加えられていたということが想像できるのです。おそらく1節から4節の許すについて教える箇所がその日課に入っていないことに、重要な教えが直前にあるのになぜ入っていないのか、加えるべきではないか、なぜ削除する必要があるのか、などなど声があったのではないでしょうか。その結果、一節から四節を加えた日課として、1983年に出版されるに至ったのだと思うのです。しかし実際、使用してみた各教派から、いや、やっぱり元に戻した方が良いという声が 上がってきたのではないかと思うのです。最初にカトリック教会で作成された時、わざわざ1節から4節を入れないで5節からとしたその意図に、各教科、教会、教派が同意し、改訂された日課に反映されたのだと思うのです。それでは、1節から4節を省く、どのような意図がそこに隠されているのでしょうか。1節から10節は3つに分けられるとすでに述べました。最後のしもべについて教える箇所は当然神が主語となっていることが分かります。一方、冒頭の許しについて教える場面では、許すもの、すなわち人が主語となって誰かを許す、人が人を許すということが教えられているわけです。そして真ん中の信仰について教えられている部分になりますが、それが人を主語とするのか、神を主語とするのか、いずれもが可能であるように思われるのです。そのどちらを選ぶかにより大きく意味合いが変わってくると思うのです。ということで、今日はこの第二の教えに焦点を当ててみたいと思います。信仰について教えられているのですが、皆さんは信仰についてどのように考えておられるでしょうか。通常私たちは信仰について触れるとき、私の信仰、あるいは親の信仰、誰々さんの信仰、このように口にすることが多いのではないでしょうか。そういう場合、信仰は自分であったり誰かであったりと人に属したものと理解されていることがわかります。このように私たちは信仰について人を主語とするものと考える傾向にあるんです。ですから信仰があるないという判断も、その人の態度が信仰的であるかどうか、これによることが少なくないのです。礼拝に来ているのか、献金を捧げているか、聖書を読んでいるか、祈っているかなど、人がしていること、それらがその人の信仰的態度とみなされ、信仰を測る基準のように考えられるんです。今日の弟子たちも、私どもの信仰を増してくださいと言っているのですから、私たちと同じように、自分たちに属したものとして信仰を捉えているということがわかります。しかし同時に、彼らは増してくださいと言っているのですから、信仰の核心的な部分は、自分たちの手の内にないということを理解していることにも気づきます。つまり、信仰についてその決定的な部分は神にかかっているということがわかるのです。ここで信仰と訳されている、ギリシャ語に触れたいと思います。ピステウオという動詞でありますが、ギリシャ語辞典によると、この言葉はおおよそ3つの意味が記されています。第一、信じる。第二、信頼する。第三、任せる。 多くの場合、私たちが信仰と考えるとき、信じる、信頼するという意味で理解されるでしょう。しかし、信じる、信頼すると言いますと、いずれも私が神を信じる、私が神を信頼すると言いますように、人が主語となってしまうものなのです。今日弟子たちが私どもの信仰を増してくださいと言った場合もこれにあたり、私たちの信仰、これを量的に増すこと、増やすことが願われているわけです。しかしイエスは、からし種のほどの信仰があればと教えておられます。これは弟子たちが考えるように、私の信仰が増えればということではないと教えているのではないでしょうか。すでに触れましたように、ギリシャ語ピステウオの動詞には、信じる、信頼する、そして任せるという意味があるのですが、第一もしくは第二の意味で信仰を捉えている弟子たちに、イエスは第三の意味、任せるで信仰というものを捉えているのではないかと私は感じるのです。さて、江口佐伯先生がその著書の中で、ギリシャ語オイコノミアに触れ、これは二つの用い方をされてきたと次のように書いています。第一に、人による家や世界の秩序化、つまり管理という意味で用いられてきた。すなわちそれは経済という意味を帯びることになる。第二に、神による世界の秩序化、つまり神の統治という意味で使われてきた。すなわち救済の摂理を意味する。同じこう一つの言葉が全く違った面、相対する理解がされてきたのだと言われているわけです。第一に、人による家や世界の秩序化、すなわち経済。第二に、神による世界の秩序化、すなわち救い。このことを先の信仰、信じるということで当てはめて考えるならば、私の信仰と信仰について人に属するものとする理解は、第一の人の秩序という観点から生じたものの見方であるとわかるのです。人の秩序という枠組みの中ではどうしても信仰について、私が神を信じると理解されるでしょう。一方、信仰について人ではなく神に属するという理解は、第二の神の秩序、神の統治、まあこれはすなわち神の国ということにもなりますが、神の国は元来神の支配を意味しますから、この神の秩序の中に置かれることこそ神の国に生きるということになるのでしょう。戻りまして、神の秩序、神の統治、それが救いを意味するというのです。救いに関して人が関与できることは一つもなく、先のギリシャ語辞典でいう第三の意味、 任せるとなるのです。つまり 100% 全てが神の恵みであるとわかるのです。これが私たちルーテル教会の 100% の恵みのみという理解であります。この恵みとは、自分にとって都合が良いことを意味するのではなく、神の賜物、神のプレゼントを意味します。神が無償で与えてくださったもの、これが恵みであります。私たちはその神のプレゼントを手を出して受け止めれば、それで十分なのです。この手を出して受け取る、これが信仰ということであります。今日の日曜日に日課として与えられている詩編、それは37編になりますが、この神の恵みへの信頼が明らかにされています。いくつかご紹介したいと思います。3節に次のようにあります。主に信頼し、善を行い、この地に住み着き、信仰を糧とせよ。ここで目を向けたいのは、善を行いの前に、主に信頼する信仰というものが位置しているということです。善を行うから救いに至るのではなく、救いへと招き入れる主に信頼するから、善を行うことへと招かれると言われているのです。4節には次のようにあります。主に自らを委ねよ。主はあなたの心の願いを叶えてくださる。心の願いを叶えてくださるとありますが、心の願いとは、人が密かに願っているという意味ではないでしょう。そうではなく、その人自身も意識していない願いがそこに表されているのです。その願いは人の自覚によらず、神がその人を通して実現しようとされている神の願いであります。その御心に自らを委ねるよう、任せるよう招かれていると言われているのです。五節以下に次のようにあります。あなたの道を主に任せよ、信頼せよ。主は計らい、あなたの正しさを光のように、あなたのための裁きを真昼の光のように輝かせてくださる。ここでも主の計らいへの信頼が呼びかけられています。主の計らいへ、それぞれの人生を任せることが呼びかけられているわけです。これが信仰、人の秩序ではなく主なる神の秩序に任せて生きる、これが私たちに望まれているあり方なのです。最後に、ローマの信徒への手紙3章に触れたいと思います。パウロは信仰について次のように書いています。イエス・キリストを信じることにより、信じる者すべてに与えられる神の義です。ここから私たちは、私が主を信じることにより、神は義、すなわち救いを与えてくださる、このように理解できるでしょう。私が信じること、これが救いを獲得させるというのであります。こうなりますと、手を出して受け取ること、それ以上のものが求められ、 救いというものはその人の信仰のあり方にかかっている。今日お弟子たちが増してください、信仰を増してくださいという求めにも通じるのです。しかしここに大きな誤解が生じているのです。そこで2018年に出版された聖書協会共同訳では次のように訳されているのです。神の義はイエス・キリストの真実によって信じるすべてに表されたのです。これにより私が信じること、すなわち私の信仰が救いへと導いたという信仰の主語が人であるという誤解から、人を救いへと至らせたのはキリストの真実であるという事実を明らかにするのに成功しているのです。キリストの真実であり、その誠実である、その十字架の死によってのみ私たちは救われるのです。決して人の力でも努力でもないのです。こうして先に見たギリシャ語辞典に見る信じる、信頼するといった私たち人間が主語となりうる意味ではなく、任せる、神がなさることに任せるという意味を知るに至るのです。こうして今日の日課において、たとえ意義ある重要な教えであったとしても、私たち人間が主語となる教えであるがゆえに、あえて加えることをしなかった。それは神が主語であることを明らかにするためであった。このような意図が明らかにされるのです。すべてにおいて私たちの命の主語となって働かれる主に任せて生きる、その生き方へと今日御言葉は私たちを招いているのです。主に任せるのですから、もはや自分のことに何一つ不安も恐れも感じる必要がありません。その恐れ、弱さの中に主は働かれるからです。私たちが主に任せて生きるのは、自分ではなく、この自分を通して働かれる主によって、自分を必要としている誰かのために生き始めるためなのです。主に任せ、新しい習慣もあなたの隣人と共に生きてまいりましょう。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてくださるように。アーメン。